北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、4月前半配信スタートでございます。さあ、4月が始まったということで、新年度スタートでございます。2025年度ね、スタートということでね、もう新しいね、楽器ですよ学生じゃねえけどね、あの学生の皆さんなんかもね、新規一点、まああとね、いろいろね、会社の人もなんか変わる時期部署が移動したりとかね、あのそれこそ就職しましたですとか、あとまあ転職とかってどうなのこういうのの時期に合わせるもんなのあんまりそのちゃんとした社会人経験があんまりない私としては、そんなね、わかんないんだけどさ、その転職時期のなんか旬というかいい時期みたいなね、わかんないけどまあ何にせよ皆さんね、やっぱ新生活なんかちょっとね、環境の変わる時期ではございますので、皆さんやっぱね、フレッシュな気持ちでやっていっていただけたらな、なんかいいのかななんて思います。そしてさ、あの何、あんまりね、あんまりみんな意識してることはないと思うんだけど、春分の日ってあるじゃんね、あの春だなって思うじゃん、春分の日来たらまあね、あのまあ書いて字のごとくですけどもでさ、なんかそれってそのなんか季節とかのね、その暦のなんか考え方で24節気とかなんかそんなののね、やつであるらしいんだけど、なんか4月の5日とかが清明っていうね、全然馴染みがないんだけど、その24個のその季節のねあの区分のやつの日なんだってで、清明っていうのがそのね、あの清らかなにあの晴れるかな、でなんかね、いいよね、なんかすごい清々しそうなあの季節のね、あの切れ目らしいので皆さんね、あのそれに習ってなんかフレッシュな気持ちでね、あの前向きに過ごしていただけたらいいなーなんて思います。そしてまああのフレッシュもあるけども、やっぱりこのね、4月になってさ、学年とかも変わるじゃない、学生さんなんかは。ということはさ、その中には、あー受験生になったわーっていう人もね、いるわけじゃん、ね、ちょっと憂鬱かもしれんけどもやだなーっていうのもね、あーこれから受験かっていうね、あるだろうけども。でさ、まあそんなので、まあ受験生といえば、私の時代なんかはさ、その例えば大学受験とかだと、その大学のさ、なんかその過去問とかいろいろ詰まったその大学ごとにさ、赤本っていうね、なんか本がさ出てたのよ。その、まあ、例えばその東京大学とかさ、北海道大学とかで、なんか、まあ、あとまあ大きい大学とか、あとその学部とかによってとかで、その赤本っていうね、過去問とかその対策のなんか本があったりしたんだけどさ、そういうの買ってみんな受験勉強をしてたはずなのよ。けどさ、今なんかその何、赤本のサイトとかをちょっと見てみたのそしたらさ、赤本買わなくてもとりあえず過去問とか、その何、最近キンキンの何年か分とかってさ、見れちゃうんだね、今の時代ネットですげえと思って。で まあ、まあ、それはまずすげえのよ。ね、最近、ああ、その簡単に過去問見れんだと思って、まずそこにびっくりで、さらにびっくりしたのが、なんか、そのサイトでさ、英語のリスニングまで過去の聞ける、だって、と思って。だから、まあ、今の若い子はそれ当然なんだろうけど、このね、もう30も半ばのね、私ともね、大変驚いております。むしろ、その、大学受験でさ、とかさ、ね、テストでさ、そのリスニングのテストがあるっていうのも、なんか、あ、なんか、結構そこもね、革新的な時代だったの、私の時はね。あ、リスニングがなんか何年か前から始まったみたいなののはずが、もう今はさ、それを簡単に聞いてできるっていうね、すげえと思って。なんかもう私が受験した時なんかは一体どんなもん風なねものを聞かされるんだろうと思って、ね、ビクビクしたもんですけども、いやーすごい、時代って変わるもんですね。ねえ、なんか勉強する方にしてはさ、すごい便利でいいけどさ、問題作る側はさ、プレッシャーだよね。なんかさ、あんまりさ、その前回と違うようなものに過ぎたらさ、前聞いたのとなんか全然違うじゃんって言われそうだしさ、かといって同じような問題過ぎたらさ、なんかなんか使い回しみたいに思われるのも嫌だしさ。もうさ、全部バレちゃうわけじゃん。なんかね、なんかテストを作る人も大変なんだなって思ってます。ね、なんでこれからまあ1年もないですけど、テストを作る、教員の方々、頑張ってください。ってなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけで始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがですね、ま、この時期だったりとかね、気になった事柄だったり、ま、今近辺、例えば4月前半の、ま、記念日にまつわるようなナレーションを自分で作って皆さんに紹介していこうというコーナーになっております。まずは、ま、4月ね、前半4月の7日とある記念日が、できました。できたてほやほや割との記念日がございまして、それをねちょっと紹介したいというか、なんかちょっと素敵な記念日だったのでね、ちょっとお伝えできればなと思いまして、4月7日ね、47の日なんですけども、というかまあ何の記念日かは、答え合わせは、まあ、やっぱりね、何しろ聞いてからにしましょう。多分ね、直接は言ってないからね、ね、ナレーション終わりまで聞いて考えてください。これ何の日の話かな、どんな記念日ができたのかなって。ってなわけでね、では聞いてみてください。どうぞ。自分が生まれ育った国、島国、日本。世界中の国々から見れば、比 較的小さな国に分類される日本。そんな日本でも自分自身で見て触れて体感して知っている地域は結構限られている。例えば47都道府県で行っても実際に行ったことのないところはいくつもある。自分のふるさとの知らない場所を少しでも多く知ってふるさとの好きなところをもっと増やしていきたい。はい、というわけで聞いていただきましたね。我が国日本についてのナレーションだったんですけども、果たして一体ね、4月7日は何の日だったかと言いますと、このね、新しくできた4月7日の記念日、日本一周を計画してみる日という、記念日がね、なんか新しくね、日本記念日協会にね、認定されたようです。ね、なぜ4月7日なのかというと、ナレーションの中でも出てきます。47都道府県から、ね、47で4月7日が、日本一周を計画してみる日らしいです。で、このね、日本一周を計画してみる日を制定したところが、なんかね、日本一周パスポートっていうのを作ってる、ところの方が制定したんですって。なんかそのね、日本一周パスポートっていうのが、その、1ページ1ページ、全部で47ページあって、それぞれ、その、なんか、そのね、東京とか埼玉とかのページにそれぞれ1ページずつなってて、そこに、その地域のスタンプとかをね、押していけるようなものがあるらしいです。日本一周パスポート。なんかね、パッと見本当に、ちょっと、なんか、何?ちょっと高級っぽいっていうか、ちゃんとしてそうな低層をされてて、なんでね、なんか本当にパスポートっていうかね、なんかちょっとそれを持って、スタンプラリーじゃないけど、いろいろね、全国各地回って、全部のね、都道府県を埋めれたらなみたいな感じの作りなんで、ちょっとね、興味あるちょっと欲しいなんでね、ぜひ皆さんも気になった方いたら、その日本一周パスポート手に入れて、これからね、自分の行ったことのない都道府県のスタンプをね、集めてみるのも素敵なんじゃないでしょうか。でさ、47都道府県あるじゃん。でさ、ほんとね、もう3周したさ、おじさんがさ言うのも非常にね、あれなんだけどさ、俺未だにさその地理がそんなに得意じゃなくてさ、47都道府県さ、多分47都道府県を言うのは多分できると思うの、なんとかね、時間をかければたださ、どこが何県とかっていうのがね、まさにね、わからんもうね、おじさんとしてね、ダメだなーとは思うよ、思うけどもいまだにね、ほんとね、申し訳ないけどね、わかんない地域いっぱいあるから、それこそさ、旅をしたらさ、覚える可能性あるなって思ったの、この日本一周パスポートを持ってね。自分が行ったことあればさ、あ、この辺行ったなっていうのがさ、ちょっとは理解できるんじゃなかろうかなと思ってるんで、ちょっと、今年はできるかな、今年来年とかで、ちょっとね、自分が行ったことのない都道府県、旅行に行ってみたいなと思っております。てなところでね、次のナレーションいきましょうもう一個のナレーションは、今がね、今美味しいものと言いますかね、この時期といえばというものを一個紹介できればなと思います。 まあ、なんで、ここは、まあ、特にクイズとかないです。なんで、フラットの気持ちでね、聞いていただければと思います。では、聞いてください。4月ね、まあ、春が旬の食べ物、ナレーション、聞いてください。どうぞ。魚編に春と書いて、サワラ。名前の漢字が示す通り、春が旬のお魚。このサワラ、日本全国で取れることから、全国各地で様々な美味しい食べ方が存在するんです。西京焼きや雄庵焼き以外にも、まだ見ぬサワラの魅力を探していきましょう。はい、というわけで聞いていただきましたね。まあ、春の旬ね、もう本当にね、字のごとくね、魚編に春サワラのお話でございましたね。サワラね、全国で取れるんですね。なんかあんま知らなかったけど、なんか本当に南の方から、あの北海道はなんか北の方は取れないらしいんですけど、北海道のまあ比較的南の方だったら取れるから、本当に全国で食べられてるお魚なんですって。だからもう本当にね、なんかそんなにさ、なんかメジャーメジャーしてないじゃんそのお魚業界でまあその時期的なものもね、限られてるからかもしれないけど、まあやっぱ春だから、その春頃にその産卵のために、その陸地というか、そのね、日本の方に寄ってくるらしいのよ。まあ、だからその今の時期が旬らしいんで、だからまあそれ以外の時期は、まあ、あんま詳しくないけど、多分ね、あのもっと海のね、あの中、海の中央の方わかんないけどその陸地と近くないところにね、いるんでしょうから、まあ、なんでなんか、まあ、それで、まあ、時期的なものもあるから、あんまりなのかもしれないけど、まあ、そのね、サワラがね、まあ、今旬でございますので、この美味しい時期にね、でしかもさ、産卵のために来てるってことはさ、エネルギーを蓄えてきてるってことでしょだからね、絶対ね、油が乗ってんのかな、わかんないけどサワラって何、油が乗ってれば乗ってるほどいい魚あんまり詳しくないんだけどいや、これはいかんな。これは美味しいサワラをね、私もたしなんでいかないといけないですね。こういうコメントが言えるようにまあなんで、美味しいね、食べ方、まあ、ナレーションでも言ってましたけど、まあ、こうやってサワラ食べたら美味しいよなんていう情報もお待ちしておりますので、ぜひ、ご協力お願いいたします。てなわけで、ナレーションコーナーでございました。ではね、ここらで一旦、コマーシャルを、聞いていただきましょう。ではどうぞ。
ハルキナだ乗ってきな、ハルキナだ乗ってきな、ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私がね、今喋ってる収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様にね、ちょっとキュキュッとまとめて お届けしようというコーナーになっております。そして、先月、先々月くらいからね、お伝えお届けしている、ね、こっち亀ね、人気漫画こっち亀の聖地亀有公園を目指すお散歩 がね、まあ、とりあえず亀有公園には、到着前回でしまして、で、ちょっとその後の、まあ、打足というか、まあ、惰性というか、もうちょろっとお散歩してますんで、その様子をお届けしていきたいと思います。では、聞いてください。どうぞ。
そしてなんかね、北綾瀬には今年の春頃になんか大型のショッピングモールみたいなのもね開業するみたいで、何かと今注目の駅だったりしますんでね。しかもなんかそんなね大きいショッピングモールができて、近くに結構大きい公園とかもあるっていうのはなんかすごい素敵ね。家族連れとかでお休みの日にショッピングとピクニックみたいなのがね両方楽しめちゃうかもしれない。そしてなんだかんだ進んできたわけですが、そしたらね、まず東綾瀬公園なる公園がありました。なんかすっごい変わった公園で、細い部分があったりして、なんかすっごい長いぐるっと回ってんの、なんか蛇みたいなそんなね不思議な形の公園です。なんかあの今回ちょっとお目当ての公園はこうじゃないんだけど、なんかひょろ長くてお散歩には最適な公園かも。あ、なんかテニスコートとかもあるし、なんか野球場とかもあるっぽいですね。本当に綾瀬駅の近くからぐるっとなんか北の方に伸びて東京武道館があって、さらに北に伸び、でそこからちょっと西の方、今私がいるあたりまで伸びて、そこからまたさらに南下してみたいな、もう少しで一周しちゃうぜくらいの、なんかぐるっとしたね、なんか不思議な公園なのよ、細長い。で私が今お目当てにしてるのは北綾瀬駅のほんとすぐ横にある公園、勝負沼公園なんだけど、ちょうどね今脇を通ってる東綾瀬公園のちょうど北にそう進んでいけばある感じかな。この辺はね意外と昔ながらの下町っぽいお家とかっていうのもまあちらほらはあるんだけど、むしろねなんか割と大きい豪邸っぽいところとか昔からあるようなね、日本のお庭とかがしっかりあるような大きいお家とか、あとは比較的新しいマンションとかが多いイメージですね。ちょっと私には敷居が高そうだけど、きっとね北綾瀬あたりに住んでてちょっとアーバンライフを過ごしてる方々も多いのかなと思いますね。なんか高級そうなマンションも結構いっぱいある。お、あったあった、勝負沼公園。あ、もうほんと駅の横だ。いいね、もうほんと駅の真横で、千代田線地下鉄だけど、今地上に出てるゾーンだから、あの、電車来たの見て慌ててホームに迎えるくらいの公園。あ、いいね、自然もいっぱいある。木もたくさんある感じの、めっちゃいい雰囲気の公園。で、多分ね、今は水抜いてる冬なんで、水抜いてるっぽいんですが、沼があったであろう場所とか、なんか水車とかもあったりして、なんかいい感じそう。多分冬じゃなかったら来るのでも逆に木もね結構葉が落ちてるから、公園のどこにいても電車来たのは見えるんで、電車好きにはねいいかも、この時期。ちょっとね一休みしましょう。ぜひ春から秋にかけて来たいそしてね今ゆっくりねちょっと補給しようかなと思って甘辛屋で買ったね大福を見てみたんだけど、これね失敗したね。そっか、そういうことか。その生クリーム大福だからね、これお家でちょうどいいく食べれるようにね凍ってるやつだまあね、ちょっとね半解凍で食べるっていうおつな食べ方も あるんだろうけど、ちょっと今ね冬なんですね。外でこれを食べるのは寒いねというわけで今回はね、お家帰ってゆっくり食べましょうてなわけで、みんなが知ってるね有名な公園に行ってみよう、亀有公園編のハイライトはね、おばあちゃんとりょうさんのツーショットで、子供たちの成長を見守るでしたてなわけで亀有公園に行ってみよう編でした。あ、ちょっと川流れてるとこあるんだ、公園。あ、素敵。
はい、というわけで聞いていただきましたね。まさかねこんな春ね始まってまでちょっとね冬のお散歩をお届けしてますけどもこれからはね暖かくなるんでね、より皆さんも、私とね同じように散歩を楽しめる時期だと思いますので、皆さんもぜひ、お散歩出かけてみてください。てなわけでロケコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。「ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々」。「ミュージックゼロチャンネル」
エンディングトーク。はい、というわけで4月前半配信ももうそろそろお別れのお時間ということで、伝えきれなかったもろもろをねちょっとここに詰め込んでいこうかなと思っておりますね。4月のさ、今回ナレーションにはしなかったんだけど、もう一個ね気になる記念日があったの。4月の12日これ何の日か知ってる？これね、みんなもね大好きなね、駄菓子でいいのかな、ジャンル、豚麺ってあるじゃん、あのちっちゃい駄菓子みたいな、カップ麺みたいなやつ、なんかそのまま食べてもよし、お湯入れてもよしみたいなやつね、あの豚麺の日なんだって、4月の12日ね。で、豚麺ってさ、なんか私のねイメージからすると、自分のねちっちゃい頃からあったさ、すごい懐かしいし、今はもうね美味しいお菓子だなと思ってたんだけどさ、あれなんか豚のキャラいるじゃんなんかね、まあ別にさ、なんか普通に豚がね表紙になんかついてて、まあ別に かわいいと思うこともなく、まあなんかね普通に馴染んでたけどさ、あれ豚麺くんっていうらしいの、名前がね。で、豚麺くんっていうらしいんだけど、豚麺くん、あの名前決まったの2021年なんだってよそれまで名前なかったんだってね、あんなにさ、なんか人気というかさ、人気商品のさキャラなのにさ、なんかずっとなんかただの豚のキャラとしてね存在してたらしいです で、あの、そう、ちなみに、ね、なんで4月12日かっていうと、そのね、豚麺、あの、その豚ちゃんがね、名前豚麺くんですって発表したのが2021年の4月12日だから、じゃあもうその日豚麺の日にしようってなったらしいです。なんかいいよね、そのゆるさはね、結構好きです。ってなわけでね、まあ、最初の方でね喋ったわけども、まあ、受験生もね、まあ、あのあんま夜食で、ね、食べ過ぎちゃうのも良くないから、あの豚麺くらいをあの食べて無理しない程度にね、受験勉強していただければなと思います。まあ、そんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。